こんにちは、ゆりきんさいです。
先ほどされてましたね。
そうですね、はいはい。
そして今日のコメンテーター、昨日に続きまして立教大学の山口芳幸先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、さあ、それでは早速今日のニュースからです。手染め剤とシャンプーなどを混ぜ合わせるとダイオキシンが発生する、衝撃の新事実です。
自分たちがダイオキシンを専門家としてやってたけれども、まさかこんなところに。
猛毒ダイオキシンが実は私たちの身近なところに存在するという調査結果が NGO により明らかになりました。その実態とは。
追跡愛です。ダイオキシンといえばこれまでゴミ焼却場の問題としてクローズアップされてきましたが、私たちの身近なところでもこのダイオキシンが発生していることがある調査結果により明らかになりました。
こちらの美容院では毛染めとパーマの、シャンプートリートメントによっての、化学反応による、ダイオキシンの、量を、調べるために今こうやって検査しました。
美容店や美容室の排水、医療品やドライクリーニングなど、これまで全く考えられなかったところにダイオキシンが含まれていることを日本の NGO が調査し明らかにしました。身近に存在するダイオキシンの実態をお伝えします。猛毒ダイオキシン、青酸カリのおよそ1万倍の急性毒性を持ち発がん性もあります。特に日本ではゴミ焼却場から出るダイオキシンが全国で問題となりました。しかし今回ダイオキシンが見つかったのは私たちの生活に密着した場所なのです。長野県上田市、千曲川のほとりに水質汚染の問題や有害汚染物質の除去に取り組む環境 NGOCWWI があります。この NGO が河川の汚染調査をきっかけにドライクリーニングの排水や利用店などのダイオキシンの汚染の問題に取り組み始めたのです。
利用店さんに約6社ほど、6店ほど協力していただきまして、現地へ赴きまして、その方が使っているそのものをそこで頭を毛染めをしていただいて、そしてその廃液を取りさせていただいて、それを分析しました。
調査は毛染めをした後シャンプーした排水やパーマをした後トリートメントした排水などを調べ、カナダやドイツなどを含めた信頼できる複数の分析機関を使いクロスチェックして行われました。調査した結果、すべての排水にダイオキシンが検出され、特に高い値としては毛染めとシャンプーリンスの排水から1リットルあたり 1.7 ピコ、パーマとトリートメントの排水からは1リットルあたり5ピコの値が出たのです。
パーマ液そのものとか毛染め液そのものではなく、そのもの自体もやりました。そこにはダイオキシンは、含まれておりません。そこにリンスだとか、シャンプーだとか、それの混合によってダイオキシンが大量に検出されております。
ダイオキシンが発生したとしても頭皮からどのくらい吸収されるのかまだよく分かっていません。この調査結果をどう見ればよいのでしょうか。
いわゆる環境、水の環境基準というのは1ピコグラムなんですね。排水基準というのが10ピコグラム、環境基準が大体高くなっているわけですね。で、そういうところからですね、なぜ出るかっていうことについてですね、もう少しその材料的なことの調査が必要になってくるんじゃないかなと思うんですけどね。
ダイオキシンの人体への影響はどの程度分かってきているのでしょうか。鹿児島大学の村山助教授は、ダイオキシンがこれまで考えられていたよりずっとわずかな量でも人体に影響を及ぼす可能性を示しました。
0.0001 ピコグラムの量を、加えまして、少しポツポツと丸くなっているのが分かると思いますけれども、これがウイルスが感染して細胞がその死んできている像を示しているわけです。ダイオキシンを加えた分ではこの像が、もうちょっとひどくなっているわけですね。非常に 少ない量まで、そういう効果があったもんですから、まあ、私も非常にびっくりしたわけですけども。
このわずかな量での毒性が問題となるダイオキシンについて、NGO はさらに衣類についても調査しました。
これが一部、なんですけれども、ダイオキシンの分析どうやつか、衣服ですね。
NGO は衣服をドライクリーニング店に出し、その汚染を調べました。
ドライクリーニング屋さんの方へ普通のお客さんと同じ状況で約10社近いところへいろんなそのものですね持って行って、そしてそれをそのまま、検体調査に出すと。
調べた結果、新品のセーラー服の場合でもともとグラム当たり 1.0 ピコあったものがクリーニング後 1.2 ピコに汚染されて戻ってきました。
人間の体からもですね、アセトロネイダルシンが出てですね、衣服に増しとつくわけですね。で、今回の場合は衣服そのものにもダイオキシンがあるわけです。でそれもドライクリーニングをしますとですね、洗浄液の方にダイオキシンがどうしても抽出されるわけですよね。でそれの、その洗浄液の浄化がうまくいかないとですね、非常に高い濃度になってくるわけですね。そうなってきますと、逆に洗うことによって逆にダイオキシンに汚染される、こういう結果だと思うんです。
またなぜ元々の衣服にダイオキシンが付着していたのでしょうか。
今回の調査結果を見てますと、非常にダイオキシン類という中でですね、特異的な成分だけが出てくるんですね。そうしますと、いろいろ素材が違ってもそういうものが出てきますので、多分染料ということになってくるんじゃないかなと思いますね。その中で染料を作るときにそういうような特異的な成分のダイオキシンが出てきて、それが結果として衣服を汚染している。
美容業やクリーニング業を所轄する厚生労働省は今回の NGO の調査に対し、事実とすれば不純物であるダイオキシンを除去するように指導したいとしています。クリーニングや衣類、そして毛染めやパーマの排水など、新たなダイオキシン汚染の実態解明が早急に求められています。
まあ、このダイオキシンが新たなところ、まあ、身近なところで検出されたということなんですけれども、科学的に、まあ、その因果関係が明らかになる前に過剰な反応をするべきではありません。ただ今回は長野の NGO がこれまでダイオキシン問題と無関係だった美容業ですとかクリーニング業の調査を行って新たな問題提起をしたということで、これからさらにいろいろな機関で原因の究明をしていく必要があるということですね。
は
い、
衣服で検出された程度のダイオキシンというのは、はい、まあ、VTR にも出ていただいた宮田教授によると、まあ、それを気化して吸い込んだとしても大きく健康に影響する量とは言えないということなんですが、ただ今回汚染が疑われたその染料にどれだけのダイオキシンが入っているかという調査はされていなかったり、あるいは皮膚からの吸収についての研究がなされていないということなんで、そのあたりは早急な実態調査をする必要があると思います。
以上、追跡アイです。